五理解第64節。この方は参って尋ねるところがなかった。氏子はおかげを受けて遠路のところを参ってくるが、信心して徳を受けて見しのぎをするようになれ。お取り次ぎを願い、お取り次ぎをいただいて帰る。私どもの願いを聞いていただき、またその返事を聞いて帰ること。それを実行することが、お徳を受け見しのぎができるようになることであります。先ほど長い間信心しておるある老婦人の方が3ヶ月ぶりで参拝されました。人間関係の問題で悩んでおられました。その時私は、それは難儀のように見えますが、あなたに対する神様からのお供えですよと申しました。今日はあのお話をいただいて少しは心が楽になりましたと御礼申されましたが、そのことを神様からのお供えとして、また御事柄としてありがたく合唱して受け得られるとき、そのまま見しのぎのできるお得になるのであります。師匠大坪宗一郎氏が、見しのぎのできるお得になると教えておられます。このいわゆる教えですね。愛楽理念は人の助かりの理念だと。まあもう少し分かりやすく言えば、愛楽理念は人の助かりを求めての理念だと表現した方が分かりやすいかもしれませんね。昨日も申しますように、愛楽理念は助かりの理念だと言われると、その愛楽理念そのもので人が助かるといったような感じがいたしますね。愛楽理念さえあれば助かるのだと。まあ愛楽理念が薬のような感じがいたしますね。まあいわば病気になった、さあその病気を治すのにどうするかということですが、まあお薬というものがありますね。いわゆるまた美味しいものを食べたり、好きなものを食べて治すという方法もあるようですが、あるいは甘いものばっかり食べるから、まあ、糖尿病になるとしたとすれば、その甘いものを断つ、食事を断つことによって病気を治す、まあいろいろあるのでしょうけれども、その愛着理念は助かりの理念だと言われると、まあ私のこれは印象ですけれども、薬のような感じが今までしておりました。だから病気を治す、病気を治すのに薬を飲んで治す、いわば愛楽理念というその薬のようなものですね。困った困ったと、助かっていない、そしたらよし愛楽理念を飲もうというわけです。まあいただくとでも言うのでしょうかね。そのまあ、お薬のようにした愛楽理念をいただくと、ああ治ったと、薬が効いた、まあ、薬が効くというわけです。飲んだら効くというわけです。だから愛楽理念を、まあ、いただく、まあ、効くということでしょうかね。愛楽理念を聞いたらすぐ、まあ、効果が現れる、助かったといったようなふうに今までは聞こえていたのですけれども、実際はそうではないように思いますね。最近感じさせていただきますのは、師匠は分かりやすいように愛楽理念は助かりの理念だと表現されましたが、私が思うに愛楽理念は助かりを求めての理念だと表現した方が、より私にはぴったりくるような感じがいたします。愛楽理念は助かりを求めての、真の助かりを求めての理念だ。ただ助かりを求めての理念ではない。助かりをということには、一時的な助かり、まあ、かいそめの助かりというのも含まれましょうから。まあ、もちろんそれも含まれますけれども、愛楽理念は人間の真の助かりを求めての理念だと表現した方が一番いいように感じます。 それで哀楽理念にさまざまな師匠の見教えが説かれているわけですけれども、そのそれら師匠が説かれた見教えでは、その哀楽理念といわゆる普通でたくさんの教えがありますね。それこそプラス思考で生きなさいとか、まあいろいろなあれは何ですか、あのある有名な著者がおられますね。まあ日本語訳は道は開かれるですかね、道が開けるですかね、そういういわゆる指南書といったようなものがあったり、こうすれば成功できる、まあうまくいくと、こうすればお金が儲かる、お金の儲け方であったり株の成功の仕方であったり、株式ですね、まあいろいろなそういう何というのでしょうかね、指南書のようなものがありますけれども、そこに述べられている教えですかと、哀楽理念、師匠が説かれる哀楽理念との大きな違いはどこにあるのか。それはやはり決定的な違いがあると思いますね。いわゆる、まあ、師匠の言葉で申すならば、思索からできた宗教か、そうではない宗教か、まあ、これは金剛教というこのお道のことについての表現でしたけれども、思索からできた宗教ではないと、このお道はですね、と同時に師匠の哀楽理念、これもまた思索からできたものではない、師匠の頭の中から考え出された、あるいは哲学的に導き出された教えではないということです。ではどういう教えなのか、まあ、これはまた道徳的な教えでもありませんね。それは天地金の神様、神様直伝の教えだということなのです。ではその神様直伝の教えというものにはどう、まあそれと普通に言われるその思索からできた、まあ、ある宗教などは哲学宗教などと言われたりするようですけれども、その思索、教えの人間が考え出した教えの集まりというのでしょうかね。で出来上がった教えの体系とは一線を、まあ、画するものがあるというのでしょうかね。その違いはどこにあるのか。天地がバックになっているか、いわば神様のバックがそこにあるかどうかということですね。その何と言いますかね、そこを強調しておられるその内容が、別の表現で言えば師匠は実験実証と表現しておられますね。いわば哀楽理念を実験してみてくださいと、そしたら必ずそこに実証が現れますと、まあ、これなどはその哀楽理念に対する師匠の確信確証でもありましょうし、それが神様のバックがあっての、神様がの保証がある教えだと、いわば天地直伝、神様直伝の教えだ、だからこそそこに神様の保証がある、神様がおっしゃったことは神様が守ってくださる、神様が右に行けと言われたらその右に行ったら神様のお守りがそこにいただけれる、もし神様が右に行けと言われるのに私どもがそれこそ牙城牙役で左に行ったとしましょうか、そこはもう危ないのです。実際どこに行くのやらわからないというところがありますね。天地直伝の教え、 であるからこそ神様の保証がある。保証付きの教えだというわけです。ですからその言いつけを守ったら必ずそこに神様のお働きが現れる。いわば神様の直伝の教えだから、その教えを実験したら、試してみたら、そこに必ず神様からの、神様のお働きが現れる、いただけれる、実証が現れるというのが愛楽理念であるわけですね。そこがいわゆる人間が説いた教えと神様から直伝の教えを説かれた愛楽理念との決定的な違いがそこにあると思いますね。ですから師匠は愛楽次元活動に参画しなさい、参画してくださいというようなことをおっしゃっておられましたが、参画する、次元活動に参画する、神様の不思議な不思議な働きを表す、やはり人間そういう神様の不思議な働きを目の前に我が身の上にいただきませんと、なかなか信心をしようというその迫力が出てきませんからね。そしていよいよ信心をする、心を育てていく、そこにまたより一層神様のお働きがいただけれる、そういう道を歩きながら真の助かりの世界へと近づいていくわけですけれども、まずはその愛楽理念、師匠が教えてくださる愛楽理念が天地金の神様直伝のお話、教えであり、そこに天地金の神様の、神様がバックになっておられる保証付きの教えだということがまず分からねばならない。そのことを体感していかねばならない。そこからまた改めて教えに取り組むということがより一層取り組んでみようという気になりますよね。その何と言いましょうかね、ですから成り行きを大切にと教えてくださる、その成り行きを大切にするところに必ず実証が現れる、神様のお働きが現れる、ついてくるというのでしょうかね、グリコのおまけのようなものでしょうか、かもしれませんけれども、必ずそこに実証がついてくるというのが愛楽理念であるのです。そういう教えをなかなか今伝えるところが少なくなったように思いますが、何としてもこのいわゆる天地の保証のある教えというものを伝えていきたい、伝えさせていただきたいと願います。ですから師匠が黙って収めなさいと、黙って収める、そしたらそこに必ず収まる働きが起こってきますよと言われる、まずはその黙って収める、ここは一言言い返したい、そこをぐっと押さえる、そしてそれを泥の心でいただこうと稽古をする、その黙って収めるというところに必ず何らかの神様のお働き、あ、これは神様のお働きだなと思わずには、感じずにはおれないような働きが必ず起こってきます。それが愛楽理念です。実験すれば必ずそこに実証がいただけれる、そういう教えなのですね。それは神様直伝の教えだからです。そういう教えをより 多くの人に伝えていただきたい、伝えさせていただきたいと願いますね。またそこにどうでも実験していただきたい。そしてそこに神様の実証を感じてもらいたい、いただいてもらいたいと願いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。